ハレルヤ、おはようございます。大寒は過ぎましたけど、1年で一番寒い、日曜日、日本列島をすっぽりと寒気団に支配下に入ってますけど、今日は皆さんとこうして健康が支えられて、集うことができたことを感謝してます。我が家を朝ですね出て、ご近所の庭にいつも水仙がたくさん元気よく咲いてるんです。一番もう冬の一番寒い時に、水仙が固まって、咲いてるのをいつも見て、すごいな、寒い時でもあんな風に美しい花を咲かせるんだな。今日の生け花も美しい花が咲いてますので、人生には厳しい出来事もありますけど、必ずやこの花のように美しくね、咲かせる、そういう人生が私たちに備えられているんじゃないかなと、そのように思います。一言お祈りします。天皇お父様、感謝します。本当に寒い寒い日曜日になりました。北海道や東北地方、あるいは、北陸、あるいは中国、九州、日本列島、本当に厳しい寒さの中にありますけれども、私たち東海地区のこの地方では、こんな素晴らしい恵まれた日曜日に預かることができましたことを感謝します。本当に私たちはこのような素晴らしい天候も備えてくださった主に心から賛美を捧げたいと思います。しばらくの時ですけれども、あなたが与えてくださる神様の言葉を、主の言葉は永遠に立つとありましたけれども、どうぞその言葉をしっかり学ぶことができるようにお願いします。皆によってお祈りします。アーメン。前回からマルコによる神の子イエス・キリストの福音の始めというタイトルで、マルコの福音書が始まっているというところを学びました。で、今日の修法の、提言のところにもあります、書いておきました。マタイの福音書やルカの福音書は、イエス・キリストの福音書の始まりはね、イエス・キリストの誕生から始まりました。マタイは系図から始まり、それから東方の博士ヘロデ王、ベツレヘムでの誕生ですね、からマタイの福音書は始まってます。ルカの福音書も同じく誕生物語ですね、ザカリアとかエリザベスとか、そういう人の登場から始まって、誕生物語から詳しくルカは誕生物語を書きました。ヨハネの福音書は、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は人となって、言葉は肉となって私たちのうちに宿られた。ヨハネの福音書もまた、神の子イエス・キリストが言葉としてこの我々の世界においでになった、誕生からですね、初めからですね、書いてますね。ところがマルコの福音書は、その3つの福音書とはちょっと始まりが違うわけですね。誕生物語はカットされています。どこにも羊飼いも出てこなければ、博士も出てこなければ、ヘロデ王も出てきませんし、ヨセフ・マリアの 馬小屋も出てきません。マルコは最初にですね、預言者イザヤの書にこう書いてあるという預言者イザヤの言葉を持ってこのマルコの福音書を始めたんですね。同じ4つの福音書でもね、始まりからスタートからそれぞれが語り口が違うわけですね。これは本当に神様は素晴らしいことをなさったと思うんですけど、どうしてマルコは誕生物語から始めなかったんでしょうか。ペテロ、第一弟子のペテロ、そしてペテロの一番弟子であるマルコですね。本当だったらよく知っていたはずですから、書いてもよかったと思うんですけど、彼は預言者イザヤから書き始めました。こういう書き出しの中にマルコが言いたかったこと、マルコが異邦人世界の多くの人々にね、語りたかった神の子イエス・キリストの福音の始め、福音ですね、神様のイエス・キリストの福音を語りたかったんですけど、語り口がいささか違うわけですね。で、今日は皆さんと一緒にですね、このマルコが提示したかった、マルコが言いたかった神の子イエス・キリストの福音の始めというのをですね、少し考えてみたいと思います。で、マルコの福音書で一番最初に登場するのは預言者イザヤの預言の書でありますけれども、その預言者イザヤの言葉に書かれている人物というのはバプテスマのヨハネであります。バプテスマのヨハネが登場してくるわけですね。で、このバプテスマのヨハネは、ちょっと普通の人とは違う奇妙な格好をしてるわけですね。まあ、日本と国が違いますから、ちょっと表現難しいですけど、まあ、日本的に言うなれば、まあ、仙人のような、ね、荒野で突如異様な格好をした男が叫び始めたわけですね。それもですね、その格好もですね、ラクダの毛衣を着て腰に革の帯を締め、稲子と野蜜を食べたと書いてありますけれども、非常に特殊な格好をしております。一見ですね、非常に禁欲主義的なストイックなね、近寄りがたい俗人の我々一般のですね、この世に罪に汚れているこの世に住んでいる者にとってはちょっとおっかない、ちょっと怖い、近寄ったら叱られそうな、そういうおっかない格好をしたバプテスマのヨハネが突如として現れるわけです。一方イエス様はどうかなというふうに考えてみますと、やはりここにですね、バプテスマのヨハネとそれからこのマルコの福音書に登場する一番の主人公のイエス様、この二人の人物の、まあ、描写の仕方がね、最初ですから詳しく書いてないですけど、なんかちょっとコントラストがね現れているように思うわけです。バプテスマのヨハネがおっかない、近寄ったら叱られそうな感じに比べて、かたやイエス様の方はですね、どんな方かというと、イエス様の方はですね、バプテスマの私は河岸で、この7節ね、靴の紐を解く値打ちもありません、 偉い人、ね、バプテスマのヨハネにとってすごい偉大な方なんですけど、靴の紐を解く値打ちもない。で、その方はバプテスマのヨハネから洗礼、バプテスマ洗礼をお受けになったね。旧説にはヨハネからバプテスマをお受けになったと書いてある。そして水の中から上がると天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。バプテスマのヨハネとイエス様を比べるともう全然違う。イエス様の方はなんか優しい、素晴らしい、これからはね素晴らしいことを我々になさってくださると言わんばかりのね、なんかそういうイエス様の素晴らしい姿がちょっと垣間見ることができると思うんですね。西洋の名画をね、私たちが美術館に行ってみると、まあ、多くのこの頃のね、バプテスマのヨハネと対比するイエス様はすごく美しい姿で、そして、マリアとかそれからエス様とか、もう本当に美しい姿で画家たちが描いてます。まあああいうような姿はね、このおっかないバプテスマのヨハネと比べてその違いをちょっと垣間見させてくれると、そういうことが感じられます。マルコが我々に伝えたかった福音の始め、福音とは何ぞや、これは、そういうイエス様のお姿の描写だけではなくてね、これから学んでいきますけど、まずですね、このマルコの福音書の一番最初に預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう、こうなってるんですね。でもこれは預言者イザヤの言葉じゃないんですね。今日預言者イザヤの言葉は40章口読文で、40章の3節を読みましたけれども、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐに、これはイザヤの言葉です。イザヤの言葉です。でも見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせ、これイザヤの言葉ではありません。これはね、聖書を見てみますと、マラキ書、ちょっとねマラキ書の3章1節2節を見ていただきましょう。旧約聖書の一番終わり、一番終わりですね、マタイ伝の前の一番最後にマラキ書というのがあります。ここにマラキ書の3章1節、マラキ書3章1節、第3版では1565ページですね。マラキ書3章1節、見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整える、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る、あなたが望んでいる契約の使者が身を着ていると、万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の憐れる時に立っていられよう、まことにこの方は清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだ。見よ、私は私の使者を使わす、この言葉はマラキ書の言葉です。でもマルコは預言者イザヤの書にこう書いてあって、見よ私はと、ではマルコは嘘を書いたんでしょうか、この聖書の引用にミスがあるんでしょうか。私たちはこれを読んでですね、 イザヤは荒野で叫ぼのの声がする、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよ、これは間違いないです。でもマラキの言葉を最初に持ってきてですね、こんな風な書き方をするのはどうも間違いなんじゃないか、現代のね、現代の教育とか現代の文明とか現代の我々のいわゆるメンタリティからいきますと、これはどうもいただけないな、マルコはいい加減なことを書いてるなというふうに取るんじゃないかなと、私もそう思うんですよね。私も現代人としてそう思うんですね。けどもこれは決して決して間違いではありません。これは決して間違いではありません。実はね、聖書の時代は巻物の時代でしょ。あって巻物、イザヤの巻物、エレミアの巻物、創世記の巻物とかね、みんな巻物で、みんな写本家たちがですね、書き写してずっと来てたわけです。ですから各街道にはこの時代ですね、各街道には巻物が置いてありました。で、一般のね、一般の信徒、一般の信者はそんな巻物をですね、全部用意することはできませんね。それはもう学者の世界ですよね。それは教会の司祭とか、街道管理者とか、そういう人々の世界です。巻物をいちこの写本写したものをね、使うのは。じゃあ一般の信徒はどうやって神様の言葉を読んだの？もちろん巻物から街道で教えられたと思うんですよね。それは間違いないと思います。でもね、やっぱりその時代にね、テステモニアと言われるですね、そういう文書集というか御言葉を集めた、そういうものを彼らは使っていたと思われます。だから彼らね、我々のように、私たちのようにこんな66巻ですね、しかも題がついて説までやって、もうビニ入り、サイン入り、おまけに解説までついた、こんな便利なものを使ってるこの時代と違って、その時代はそんなものはなかった。そして教育レベルも今のようにはなかったかもしれない。一般の人はなかなかそういう御言葉のに接することはなかなか難しかったと思われます。でもテステモニアと言われるような、そういう御言葉集とかいう御言葉を集めた、御言葉の金言メイクですね、神言や伝道の書や創世記や詩編やいろんなところでですね、ある、もうパッと昔の人はね、すごい頭良かったんですよね。今の我々はもうなかなか覚えられませんけども、昔の人はパッと見て、パッともう暗記力も相当優れてたんです。で、だからそういう御言葉を集めたようなものを使っていたようです。でありますから、そのこういうイザヤの書にこう書いてある、見よ私はっていうマラキ書が出てきても、あるいはそのイザヤ書の後に荒野で叫ぶ声がするというのがあっても、その御言葉で衆があった、そういうものであるから、みんなに分かりやすいようにそれが普及してたようであります。でもう一つはね、こういうマラキとかイザヤとかそういう人の言葉を一緒にしてね、まとめて、違うんだけどね、引用してきたのは違うところから持ってきたけど、それをまとめる場合には、そのマラキとイザヤだったの、断然イザヤではイザヤが有名だったのね。もうイザヤ、イザヤとかね、エレミアとか、そういうですね、エリアだとかですね、そういうような優れた、もう目立ったですね、そういうような預言者を頭に持ってきて、そしてマラキとイザヤの預言の言葉を 大抵だと思われます。決してこれはマルコがねマラキのことを名前を知らないで書いたわけではないんです。こういう聖書の引用方法ではこの時代は特に有名な人、他にも聖書に今日はいませんけど有名な、ね、2つの御言葉が違うところから使われる場合にはより有名な預言者の名前を取って書いてるんですよね。マタイ伝にもそういう箇所、今日はまあちょっと聞きませんけど、まあ、でありますから、この引用は決して間違いではないということをですね、まず初めに申し上げておきたいと思うんですね。さて、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し主の通られぬ道をまっすぐにせよ。バプテスマのヨハネが突如として登場してきたわけですね。しかもおっかない格好でですね、荒野で叫び始めました。で、実はユダヤはねこの時代約300年間預言者なし、偉大な宗教的理想指導者なし、完全に神様の言葉は閉ざされていたんですね。そして神様の霊的な言葉は腐ってました。もう人々は飢えてました。300年間預言者は語らず預言者は出ず、人々は本当に預言者を待っていたんですね。その時ね、その時突然悔い改めよう、神の国が近づいたと荒野でバプテスマのヨハネが叫び始めたんですね。このユダヤの人々にとってバプテスマのヨハネがこれはすごい男だ、これは常人じゃない、普通の人間じゃないということは彼らはねバッと感じた。もう第六感で気づきました。ちょっと話が飛びますけど、今年、この大晦日ですね、紅白歌合戦をやってる裏番組で、NHK の2チャンネルですかね、教育テレビですかね、大工を毎年放送されてます。私は毎年それを見るの楽しみにしてるんですけど、今年はね、パーヴォ・ヤルビーというですね、新しい首席指揮者が登場してきました。エストニア出身で、お父さんと弟は世界的な指揮者で、ロシアのプーチン大統領にそっくりの非常にユニークな指揮者でしたけど、それを、まあ、テレビで見ただけですから、ちょっともう音楽のドゥブのド素人がそんなこと偉そうなこと言えません。なんかあこの指揮者かすごいなと、私のようなね音楽の門外漢の私でもビリビリっとね、なんかインスピレーションが働いたですね。今の N 教のパーヴォ・ヤルディっていう人はすごいです。もう皆さんもきっとご覧になったらそう感じられると思うんですけど、私が20歳頃ですね、音楽ファンになりまして、よく演奏会にもその頃行ったんですけど、その頃世界的な著名な指揮者は一人はドイツのフルトベンガーという人ですね。でもう一人は、アルツール・トスカニーニ、イタリア系の指揮者で、 トスカニーニというこの2人の筆者が、まあ、東大に二分するような非常に優れた指揮者でした。で、ある時トスカニーニっていう人はですね、団員に、いろいろ、ね、練習をね、演奏会に備えて練習をしてたそうですけど、団員がなかなかトスカニーニの言うことを聞いてくれない、もうなかなか自分の指導をね、団員が受け取ってくれない、そこで、トスカニーニがしたのはポケットからハンケチを取り出しまして、そしてハンケチをこうひらひらひらひらひらひらとこうハンケチがこうなったそうですね。こういう風に演奏しなさいというそのハンケチで持ってたハンケチで表現しようとしたんですね。そのぐらいちょっと面白い指揮者だったようですけど、非常に優れた指揮者だったと思うんですね。もう私たちも音楽のわからないズブの素人が聴いてもトスカニーニの音楽というのは本当に違いましたね。すっごい違いました。で、一人のねバイオリン奏者が、我々はコンダクターが指揮台に立った時ね、立ってこうやった時、もうこの指揮者が優れてるかそうでないかは見抜くことができるというふうに一人のそのバイオリン奏者がね言ったと言われてるんですけど、見抜く、ね、団員が指揮者を見抜く、まあ、世界には著名な立派な指揮者たくさんいますけど、団員が見抜く、それすごいですね。で、バプテスマのヨハネが荒野で登場した時ね、荒野で登場した時に民はバッと見て、この仙人、この異様な格好をした男、みんなびっくり仰天、これはただものじゃないと見抜いたんですよね。マルコの福音書はそのことをですね、バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。彼らはねバプテスマのヨハネの姿のみならず、彼の語った言葉、彼の諸行、一挙手一投足パッと見て民はおおとびっくり仰天をしたようであります。イエス・キリストの登場にはそのような先駆者がいたんですね。これは本当に神様の素晴らしい技であります。そして、このバプテスマのヨハネが最初に現れた場所は荒野でありました。荒野です。町の中じゃなかったんですね。都会のど真ん中じゃなかったんですね。エルサレムの雑踏の中でバプテスマのヨハネは叫び始めたんじゃなくて、荒野で叫び始めたんです。なんででしょうかね。なぜ首都エルサレムのど真ん中で説教しなかったでしょうか。やはりこのバプテスマのヨハネのメッセージ、あるいはイエス・キリスト様のお言葉というものは、イエス・キリスト様というものは孤独と寂しさと荒野、そういうところで登場する必要があったようであります。私は荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、この予言の言葉が意味しているところは、神様はこのような静かなところで、このような一見孤独と思われるようなところで神様の言葉は語られる。孤独と寂しさのようなそういうところで神様が語られる。神の声はそういうところで聞かなければならないと いうことをですね、私たちに教えているような気がするわけです。さらにですね、さらにこのところを見てみますと、バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。民衆はこの男が何者か、この預言者が何者か見抜いたんですよね。気がついたんですよね。そして続々と全国から集まった人々が自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けたんです。私はここにね、バプテスマのヨハネのもう一つの素晴らしい点があると思う。ヨハネは大勢がやってきた時に、誰でも地位名誉身分氏素性、その人がお金持ちかどうであるか、その人が意図高い家柄の出であるかどうか、それ関係なしに誰でもお迎えて、差別しないで神の言葉を語ったと思われます。お前は金持ちだからいらっしゃい、お前は賢いからいらっしゃいではなくて、身分や地位名誉そういうものを一切問わず、自分の罪を告白してバプテスマを受けさせてくださいとお願いする者には誰でもいらっしゃい、いらっしゃいと招いた。そのようにこの箇所からもう一つ学ぶことができるのではないかと思うんですね。そして、悔い改めのバプテスマを説いた。やっぱりここにもバプテスマのヨハネの特筆すべき点があると思うんですよ。まあ、日本のたくさんの宗教のようにですね、大勢行けばいい、大勢で参ればいい、ね、大勢で何かしたらいい、ね、大勢でいらっしゃい、ね、ただそういうことではなくて、そういうことではなくて、罪が許されるための悔い改め、罪が許されるための悔い改め、これがバプテスマのヨハネの特徴でありました。ただ大でいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、バナナの叩き売りじゃなかったんですよね。罪が許されるための悔い改めのバプテスマ、まあ現代でも教会ではバプテスマは求道者として導かれて、そしてこれからイエス様を信じて従っていこうと決心した時には洗礼を、バプテスマですね、洗礼を受けます。教会ではだから、いらっしゃいいらっしゃい、誰でもいらっしゃいいらっしゃい、もうとかに来たら洗礼授けますよ、要するに人数が増えたらいいんですから、教会の人数が増えたらいいんですからね、だからいらっしゃいいらっしゃい、だから洗礼授けましょう、これは教会のやり方じゃないんです。教会のやり方はバプテスマのヨハネの時から、罪が悔い改めのバプテスマなんですよ。これを受けたら教会としてね、迎えて本当に兄弟姉妹として本当にイエス様を信じて、互いに切磋琢磨しながら、互いに助け合いながら歩んでいこう、これが今日のバプテスマですけど、やはりその源流というのはこのマルコの福音書にあります、この悔い改め、罪が許される悔い改めのバプテスマですね。ちょっと前のことですけど、イギリスでですね、スロット親父というニックネームをつけられた男がいました。 ポートランドというところの重大犯、ね、重い罪を犯した人が入る刑務所に入っては出、入っては出、もう極悪犯ですよね、スロット親父ですね、出ては入り出ては入りする恐ろしいその囚人がいたそうで、仲間内からは、囚人の仲間内からはポートランドの公爵というニックネームをつけられて、大変有名な囚人でした。その手のつけられない囚人がある時ね、旧西軍の経営している安宿に泊まって、そこで旧西軍の説教者からね、キリストの福音を聞いた。そして聞いてね、この手に負えない男がですね、キリストを信じた。あの男が信じ受け入れた、悔い改めてキリストを信じて受け入れた。こんな男が、こんな人物でも悔い改めて救われるというのは聖書の大事なメッセージです。これは本当に教会が本当に声を大にして明かしすべき例だと思うんですね。でこのスロット親父はそこで信じた。で信じて後でクリスチャンになってから、真人間になってからこう言ったそうです。鉄の鎖も懲役も40年の囚人生活も私を真人間には変えなかった。鉄の鎖も懲役も40年の牢獄生活も私を変えなかった。私を変えなかった。私を変えたのは本当に罪を悔い改めてイエス・キリスト様を信じた時に私は変わった。こう言ってね、証しをしたそうです。私は教会の語るべきメッセージは、罪を悔い改めて十字架にかかられたイエス・キリストを信じるというこの福音を、声を大にして強調したいと思うんですね。でマルコは、まずそのバプテスマのヨハネを真っ先に、選んで、語っているわけですね。で、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。私たちもこのバプテスマのヨハネの登場から始まるマルコの福音書を学んでですね、これからの信仰生活のですね、糧にしたいと思うんですね。で、まあ、この中に将棋のお好きな方とか強い方いらっしゃると思うんですけど、私はもう全然将棋はダメなんですけど、将棋のルール面白いですよね。大体あの盤の上に一番前に歩をバーッと並べるわけです。ほんで、金と飛車を置いて、そして下に王将を真ん中にして金銀桂馬、そして、馬で、今日は並べるわけです。で、そもそも王とか金とか銀とか各飛車っていうのはものすごく強いというか、すごい鬼に金棒、もうそれ持ったら鬼に金棒番号を逆転することができますよね。一番あかんのは歩ですよね。一番ダメなのは歩です。でもこの歩馬鹿にしてはいけませんね。この歩も 使い方によっては金になるわけですからね。使い方に裏にひっくり返ったら金ですよね。金になれば相手の陣地に入って大諏訪も取ることができる。飛車角だけではなくて大諏訪も取ることができる。これは素晴らしいと思うんですよね。たかが将棋ですけどね、よくよく考えたら歩っていうのはすごいなあ。そういえば僕は歩じゃないかな。もう歩に歩でも全然生かされね、生かされないで、盤の外にあったら何の役にも立ちませんけど、ひとたび手の中に入ってそして裏に帰ったらこれはすごい力になることができますね。私は、その鷹が将棋ですけど、私たちもですね、このマルコの福音書を学んで、イエス様を信じて悔い改めてイエス様を信じたら歩が金になる、そういうですね、思いでですね、今年1年間を皆さんと共にですね歩んでいきたいなと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日は一年で一番寒い日曜日になりました。皆さん遠くから近くから集まってまいりましたけれども、どうぞ健康を守ってください。お仕事を守ってください。家庭を守ってください。お願いします。また学校に行くときも職場に行くときもいろんな用事で出かけるときもどうぞ事故や災いから守ってください。助けてください。お願いします。イエス様を信じてあなたのものとなってあなたのために生きたいです。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン、はい。